皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は誰と友達かが一番大切です。今日の新聞見ますとですね、2年後の正月ですね。まあ、ここが、新元号になるという話でありまして、なんかいよいよ日本の代替わりですね、上位による新しい元号の始まりっていうのが、まあ、本当に形になるわけですね。皇室典範を戦後変えたときですね、一元一世というのは外してありますから、まあ、基本的には、今の天皇さん在が生きてる間に元号を変えることはできるんですね。ですから、ま、本当に2年後になりますと、新しい日本っていうのがもう、形の上でも、こう、見えてくるわけで、ですから、この2年間っていうのはなんか、怒涛のような変化があちこちに生まれてくるんじゃないんでしょうかね。まあ、戦国時代みたいなもんでありまして、それまでのこの時代の枠組みは壊れてしまって、それが政治だけではなくて、その外交、さらには経済、生活まで崩れてしまって、まあ、本当の混沌の状態からですね、新しいものが生まれていくという、まあ、そういうダイナミズムの中に、まあ、日本と世界は今あるんだと思うんですね。で、今まで、特にこの明治以降の日本というのは、英米についていくという大きな流れの中で来たし、官僚制度みたいなものって考えれば、徳川幕府以来というふうに言ってもいいと思いますから、そうするともう400年ぐらいやってるわけですね。そうすると、この、まあ、程度の差はありながらですね、一つの体制の中で、まあ何が正しいか間違ってるかを、その体制の規範に従ってこう考えるという、まあそういう、こう、時代で、がずっと続いたわけで、だからあんまり突拍子のもないことを考えずに、まあ体制順応型でいけばですね、まあそこそこうまくいくのかな。まあそういう時代だったと思うんですね。しかしその前は全然違うと思うんですね。まあ当時の、まあ本だとか、記録だとか、あるいはその物語なんか読んでもですね、もっとその、日本人たくましかったですよね。少なくともその、あれ、保元平治の乱でしょうかね。平安時代の、まあ、末期のですね、武士の台頭ぐらいから、あと徳川幕府ぐらいまでの間っていうのは、本当にその2点3点世の中が動いていくわけで、その、何が正しいかっていうよりも、誰と友達であるかっていうことが、それこそ命に関わる最大の問題だったと、私で言っていいと思うんですよね。で、例えばその、友達であれば、その、負けそうなやつでもちゃんとそれは、味方しなきゃいけないし、その代わり撃たれてしまうこともあるし、で、友達が出世すれば自分も出世するし、まあ、誰と友達になってるかが、まあ、自分の未来、一族の未来を明確に決めるわけですね。あるいは戦国時代だったら、誰と組むかですね。誰と組んで、誰と敵対するかっていうのはもう命がけの選択になるわけで、ですから、これは今、世界がそうなってきてるし、まあ、国内もどんどんそうなってきていて、やはりこれから、当面の間、その何が正しいかっていうよりも誰を知ってるのか、あなたは誰と友達なのかっていうことが実は一番のライフラインと申しますか、自分の人生を決める最大の私は、こう、要因になるんじゃないかと思うんですね。これこそまさに戦国時代そのものじゃないかと思うんですね。その、特にこの20年日本はその型にはまるっていうことがものすごくその大事にされてきたように思いますね。依存文化であるとか伝統的文化、こういうものがですね、隅々まで浸透してしまった。だから基本的には友達を裏切ってもルールに従うとかね、友達を裏切ってもこの組織に従う。まあそういうことが当たり前にこう行われてきたと思うんですが、今度正反対だと思いますね。組織だとかルールなんてのはコロコロ変わってしまうし、例えばその、例の銀行の BIS 規制ですよね。あれ、このまま棚上げになっちゃうんじゃないですか、あれ。ヨーロッパの方でバーゼル委員会で決めたけど、なんか結局最後決まんないですね。暗礁乗り上げちゃいましたね。要するにトランプなんかが言ってんのは、そんな業界のお供り規制なんか何の意味があるんだと。 業界で自分たちでですね、ルール決めて、これでやりますなんて許しがたいと。まあこれトランプだけじゃなくて、多くの、まあ、人はそう思ってるんで、だからその、どんなにルール作ったって銀行は一方的に儲かるばっかりだし、銀行員は依然として高い給料を取ってると、何かは間違ってると、みんな気づき出したわけですね。そうするともうそんなお手盛りルールなんかですね、関係ないよと。TPP もそうでしょ、あれ。随分なんか金かけて、時間かけて、人出して、あれだけのもの決めておきながら、あれやりません。一発で終わりですよね。で、ルールがもう変わるわけですね。今までのルールが消えちゃって、今までの組織も消えちゃうわけですよ。そうすると、このルールの中にいるんだから何十カ国はこのやり方でやるんだと。そのルールに従って、あなたと私はこう付き合いましょうなんて言ったのが、ルールなくなったら、あなたは友達ですか？私と無関係ですか？あるいは敵ですか？と。この選択を迫られるわけで、それがなかったら、まあ全く何の関係もない人という形で完全に孤立していきますよね。だから、これから先はですね、本当に外交においても、あらゆるところで、誰が友達かということが最も大切なことで、その一番の基本っていうのは人間の力なんですよ。だから人間の力をちゃんとこう表に出していかないと、友達は作れないってことなんですね。で、やっぱりこの日本もですね、歴史的に見ればそういう友達を作る力ってのはものすごく強い国だと思うんですね。なぜかというとですね、この20年、25年はちょっと変ですが、その前を振り返ればですね、日本は世界中にこう友達持ってますから、非常に信頼されている国ですよね、世界の中で言うと。だからそもそも決してそれが苦手な国ではないし、むしろ本気であればすごい上手な国だと思うんですね。友達を作るっていうのはですね、利害損得の部分と、思いとか、それからその根本的なその人の倫理観、道徳、さらにその人の持っているもっと奥の深い民族性とかそういうものが全部合わさってこう出てくるものですね。だからまあ個人では当然ね、いろんな人もいますけども、その一番のその根底からつながっている歴史的なものあるいは民族性みたいなものっていうのはものすごく説得力があって、だから結局そういうものに我々は随分助けられてですね、世界に友達を今日まで得て、で信頼関係を築いてきたと思うんですね。まあ、昭和の戦前のもそうですが、昭和20年、敗戦に至る、まあ、過去20年ぐらいがですね、世界の友達を次々裏切ってですね、まあ、とんでもないことになっていっちゃった20年間だったんですが、まあ、今もそうかもしれませんね。竹中平蔵なんか日本にやってきたおかしな、日本にやってきたっていうか、まあ、日本で変なこと始めた20年ぐらい前、からですね、世界の友達が失われてて、国内でも変なやつばっかり上に行くようになってと、まあ逆転した時代だったと思うんですけども、まあたかだか20年ぐらいですよね。そうするとやっぱりそんなにその遺伝子が劣化してると思えなくて、これからやっぱり世界に友達を求めていくっていうことは、決してそれはできないことではないし、むしろ本気でやったらかなり友達は得られるんじゃないかと思うんですね。で、日本は歴史的に見ればやはりソリューションをちゃんと持っていく国だと思うんですね。これを売りたい、あんた買ってくれるか買ってくれないかと、どうすんだと、買ってくれよと、あ、買ってくれないのか、じゃああっち行くわと、いうような付き合いが基本的に普通の付き合いですよね。要するになんかいろんなこと言うんだけど、あれもできます、これもできます言うんですが、これを売りたいからそういう話してるんですよね。で、買ってくれないか終わりだし、買ってくれたらもうそれでこの話終わりですよね。普通なんかこう、まあ、国益と称するような国と国の付き合いもそうだし、あるいは国境を越えた商売の多くは大体そういうもので、それ以外のことはまたそれなりに交渉がいりますよね。細かいことまでこの決めていくっていうのはやはりその決めたこと以外はやりたくないからで、面白いですよね。双方疑問が生じて紛争が生じたら話し合って解決しようっていうのもですね、それ普通はだからそういうことをしたくないから全部決めとくわけで、まあなんて言いますか。いよいよとなったら相手の立場になってものを考えようっていうのは、それはやっぱりこのソリューションということをいつも頭に入れてるからですよね。あまりこういう人と世界に出会わないと思いません？あれ。なかなかですね、そういういよいよとなってこうソリューションということで、こう、話できる人ってあんまり出会わないような気がするんですけどね。まあ国内では、まあ御用達の仕事やってる人たちいますから、国内は結構いると思うんですけど、どうも外行くとですね、今一つで、だから逆に言いますとですね、そういう、まあ、世界の中で、こう、ソリューション、本当の解決どうすんのと、まさに御用達ということでね、この発想で行動している日本人というのは、 やっぱりこう、表面的にはね、なんかいろんな政治の混乱だとか、あるいは目先の利害損得でいろいろ言われることあっても、まあ基本的には信頼されるんじゃないかと思うんですね。だからまあ、それ、基本的なところは私はあまり、それはその心配していないし、むしろやればかなりうまくできると思うんです。しかし、今全くそれと違う環境にいる人が非常に多いんですね。さっきも言ったように友達よりもルールが大切だと、友達を裏切ってでも組織のためにというのが、ものすごく今根強くなってしまって、だからむしろ職場や地域では友達を持たないこと、個人においてもいつどんな形で流行称賛するかわからないから、友達を持たないっていうことをごく当たり前に考えてやってる人が、残念ながら大変増えてしまったんじゃないかと思うんです。これはものすごく困ったことだと私は思うんですね。友達の付き合いっていうのはですね、まあ、国と国との付き合い、企業の付き合いもそうですが、利害損得だけではないっていうことなんですね。目の前の理屈、利害損得だけではなくて、まあ、逆に言うと、困難にしろ、喜びにしろ、それを共にするっていうものが、そうついてるわけです。だからまあ、日本で言えばこう、腹を割った付き合いっていう言葉もあるし、あるいはなんか、本当のこの友達っていう言葉ですね。よくアメリカ言いますよね。日本は友達なんだと。まあ、あれも、最近のやつの言うことは一方的な話でですね、その友達だからその、言うこと聞けみたいなこと言うかなんかとんでもないんだけども、要するにこの、目先の利害損得を超えて、中長期的な立場で共同し合えるかどうかってことですね。ここのところでやっぱり友達をちゃんと作っていかないとなかなか難しくて、で、それはしかし、今、この状況から考えれば決して難しいことではないと私は思うんですね。今世界が悩んでる問題って実はあまりその、なんて言いますかね、複雑のようでいて複雑でもなくて、要するに金が足んなくて、借金だらけになっちゃって、人々の生活が回らないってことですよね。で、要するに輸入超過になっちゃって、産業もなくて、で、仕事もないと。しょうがないから移民難民に行っちゃうし、最後は戦争に巻き込まれちゃうという、こういう状況ですよね。それそのものは大変なことなんだけど、メカニズムとしてはそんな不思議な、変わった状況でもなくてですね。まあ、宗教、民族を問わず、大体そんなところだと思うんですね。そうするとやっぱり、何のことはない、地産地消から始めて、その地域の人たちがですね、まあ、農業なんかを中心に、まず、そこで定住して、自立して、一家を養えるようなとこまで経済を、の基礎を作って、で、インフラなんかもですね、昔のように金のかかるインフラではなくてね、例えば電話だったら最近は携帯電話にすれば有線電話よりうんと安い経費で済むでしょう。エネルギーだって地産地消型エネルギーありますよね。それから水道下水だってですね、家の中で循環するシステム作れば、巨大なその、まあ、土管を敷き回すようなあんな工事しなくてもいいしね。だから、インフラだってですね、ちょっと見りゃですね、我々日本がですね、かつて昭和の時代にやったようなね、とてつもない公共事業をやらなきゃできないもんではなくて、だいぶそれ昔に比べれば、簡易な規模でですね、なおかつ十分な強さと十分なその能力発揮したものってあるじゃないですか。交通なんかもそうですよね。飛翔体、空を飛ぶ飛翔体の研究だってまだまだこれから進むでしょうしね。それから電気自動車にしろそうだし、それからあれですね、自動運転なんてものもあるわけですから、移動だってですね、昔に比べれば、はるかにそのインフラは、安くて、まあ、簡易なもので、しかも十分な安全性能力発揮するもできると思うんですね。だからそのみんなが困ってる一番基本的なところを救う方法って、多分たくさんあって、ただそれがですね、要するに損得で、こう先に考えるから、広がらないものが広がらないと。かつてのね、エイズの薬みたいなもんで、その薬はあんのに、高い値で売るからですね、買えなくてエイズで死亡する人がこうたくさんいるとかね、こんなような状況になってたと思うんですね。だからそういうのは、まあ、ソリューションを持ってる人が腹さえくくれば何とでもなるわけで、まあそういう意味で言うと、今こういう時期にですね、世界から感謝される友達を広げることは、決して私は難しいことではないと思うんですね。それからアメリカ、やっぱりこう、いろんな人がいるなと思ってですね、いわゆる国家理性って言われてる人たちいるじゃないですか。ああいう人たちがそのトランプ政権どう見てるかって非常に私は興味深く思いますね。やっぱりある種こう、異常事態が終わるっていう意識はみんな持ってると思うんですね、あれね。冷戦崩壊の頃から、まあ、てかもうちょっとその10年ぐらい前からだな、アメリカの産業の衰退とともに台頭してきたネオコン、ネオリベラルのあの異常な時代がやっぱ終わると。 まあ、最後、とどめのこの戦いになっちゃうわけですけど、まあ、それはなんとか乗り切るにしても一つ終わると。ですから、やはりそういう意味で言うと、異常事態が終わるってことに対するある種の安堵感っていうのはあるんじゃないですかね。でも、その次出てくるのは、今度やっぱりですね、それまでこの、まあ、蓋をされてきた、金と経済で蓋をされてきた民族の問題、歴史の問題、宗教の問題、これがガンと出てくるわけですよね。例えば朝鮮半島なんか見るとですね、韓国ってのは未だにこうアメリカのこう属国ですよね。しかし北朝鮮っていうのは、確かにその、かつてはソビエトだとか中国の支援でやってましたけど、まあ今あの国は自分でやってますよね。自分でやってて、まあそれをソビエトなんか、ロシアなんか多少支援するんでしょうけども、まあどう見てもですね、この、独自な国家ですよね、あれね。そうすると、こう、北朝鮮と韓国対峙したときに、どっちが本当に強いのかって言うんですよ。アメリカが強いはいいですが、アメリカがずっこくて朝鮮半島が手を引いたときに、北と南はどっちが強いんですかってわけですね。それは北の方が強いかもしれませんよね。こういう話ってよくあって、ですから、英米がですね、もうとにかく世界の舞台から降りるっていう去年決断を下したわけですね。英米が世界の舞台から降りたときに、ものすごく大きなその、世界のパワーバランスが、の変化があるわけです。で、じゃあその、なんかものすごいですね、極右が出てきて、戦争屋が出てきて、世界をなんか大混乱に教えるかっていうと、とりあえず今、ロシアはそれを止めようとしてるし、まあ、いわゆる冷戦体制ですね。熱い戦争にしない。そのための抑止力ってことは、まあこれはやろうとトランプも言ってますから、まあそこまではいいかもしれない。ただ、あと出てくるのはですね、そういったその、もう、利害損得を超えた民族性だとか歴史だとか宗教だとかの話ですから、こっから先はそれぞれがいかに友達を上手に作ってやっていくかしないと、国内の内乱が止まらないとか、宗教戦争が止まらないとか、歴史の問題でその立ち往生者とか、そういうことになっていくわけですね。そしてやっぱり過去はもうそのまま消えないし、民族性もそのまま残ってるんだけど、その上で1たす1をどうやったら3にできるかを、その違いを乗り越えて前向きに考えるという本当の友達関係がいるんですよ。友達だってですね、違いを言い出したらキリないですからね。男女の中もそうですがね、違いを言い出したらキリがないわけで、違うんだけども何ができるんですか、違うからこそどんなメリットが一緒にやればあるんですかってことを考えるのがですね、まあこれが友達付き合いの基本でありまして、そういう形でですね、あらゆる人が自分の居場所を確保していくってことが大事なんですね。今はほら、孤立して自分の居場所を確保するでしょ？孤立して自分の居場所を確保しても、それ非常に儚いもんだし、未来への発展性がないんですね。こう、なるべく大きな空間を作って、大きな空間というのはいろんな異なる能力、異なる考え方を持った人たちが、未来を作るっていうこの一点で結集して、一つのチーム組んだ時に非常に広い空間が生まれるんですよ。と、そこには、まあいろんな人の住み場所が、住みかがあって、ですね、いろんな人に役割が出てくるんですね。こういう形で、友達のネットワークから未来の体制を作るっていうことをやっていかなきゃいけないのが、今からの時代でありまして、そういう意味で言うとですね、もうそういう今までのこの価値観外交だとかですね、そんな、マネー資本主義なんかを忘れてですね、さあ果たしてみんなこの、ね、地べた見たときに、世界中の地べたに誰がどのように暮らしてるのかと、これをいかにその安心安全改善していくのか、ここに目を向けて、まあそれをその実現するための友達を広げていくと。まあこれが世界にとって一番重要なことだと思うんですね。これ早急にやらないとですね、その内乱だとか難民移民の話はこうおそらく止まるってことがないし、新しい投資も生まれなくて、経済的にはもう全くその持たざる国っていうのはとことん悲惨な形になると思うんですね。で、ですから、まあお金の世界で言うならば、とりあえず今金持ってる国の非常に世界に少ないわけで、まあそういう国がどうそのお金を有効に活用して世界を救うかっていうことは、こうやってそのクリントン一家がですね、こう放逐されてった後っていうのは、いよいよそのお金を持って残された人たちの最大の使命ですね。それをやっていかないといけないわけでありまして、まあいずれにいたしましても、人を知らなきゃダメですね。よく深く付き合っていかないと。その、杓子定規にですね、このルールに従ってやってたって全然ダメで、だからその、企業の中でも、それから国の中でも、それから外交でもですね、そういうその友達関係しっかり持った人が、友達のネットワークから物事を動かしていくと 権威だとかですね、この、なんて言いますかね、秩序の中で動かすんじゃなくて、友達のネットワークで動かしていくと。まあトランプなんか見てるの、それ顕著ですね。ああいうのが主流になっていくんだと思うんですね。ですからそれはですね、ちょっと今までとしっかり頭を切り替えていっていただいて、自分たちの仲間で何ができるのか。まあ、溜まり場ですよ、今の時代のね。まあ、これをしっかり作って行動していくことが、本当に政治経済でも重要だなと思っております。頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言。誰と友達かが一番大切ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。